A Day in the Beatles 番外編。今日はビートルズの歴史を本当にサクッと簡易的にまとめてみたいと思います。ビートルズの歴史を振り返ると、その前身バンドであるクオリーメンやジョニー&ザ・ムーンドックス、シルバービートルズ、そして1960年からのハンブルク巡業を経て、 B1 マネージャーブライアン・エプスタイン、そしてプロデューサーのジョージ・マーティンと出会い、1962年に念願のデビューを果たしています。そして翌年の1963年には、一気にイギリス国内およびヨーロッパでビートルズ旋風が巻き起こり、1964年には満を持してアメリカへ進出し、驚異的な数のビートルマニアが世界中に誕生しました。1965年には MBE 勲章が授与され、ビートルズは国民的な存在となり、そのコンサートも世界中でどんどんと巨大化されていきました。1966年にはビートルズは日本にもやってきて、3日間計5回のライブを行っています。その後、フィリピンやアメリカのツアーでストレスが最長となったビートルズはコンサート活動をやめ、その後しばらくそれぞれが異なった活動を行います。そして充電期間を経て、ビートルズは自分たちの居場所をレコーディングスタジオに求め、彼らの音楽はどんどんと新しいものを生み出していきます。サージェント・ペッパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンドを発売し、世界初の同時衛星中継番組アワーワールドで All You Need Is Love を披露するなど、彼らの活動の形態は変化をしながらもなお世界に影響を与えていました。この頃、ビートルズとインドの出会いがありましたが、同時にデビュー前から苦楽を共にしてきたブライアン・エプスタインが突然他界してしまいます。そしてその後はビートルズ自身が自分たちをプロデュースしようとし、ビートルズの会社であるアップルコープスリミテッドを設立しますが、彼らが夢見た壮大な計画は最終的には失敗に終わってしまいます。そしてジョンとヨーコの出会いもあり、それぞれの興味が別々の方向に向いていく中で、レコーディング環境の向上もあって、以前のように4人が一緒に曲を作りレコーディングをするという機会はどんどんと減っていきました。ホワイトアルバムでリンゴが一時的にバンドを離れたり、ゲットバックセッションでジョージがバンドから離脱したりと、メンバー間の仲も少しずつ険悪になっていく中で、1969年の1月にはアップルビルの屋上で伝説のルーフトップセッションが行われています。そしてこの日が結果的にビートルズが人前で演奏した最後の日となりました。しかしその後、ビートルズは1969年の夏に実質的に最後のアルバムとなるアビーロードをレコーディングし、最後に素晴らしいアルバムを残し、解散への道を歩んでいきます。デビューから解散までたった8年の間に、これだけのことが凝縮されているビートルズの様相が赤版から青版のジャケット写真のように変貌するのもとても頷けてしまいます。 A Day in the Beatles サクッとビートルズ歴史まとめ、おしまいです。